強い社長になるポッドキャスト。
この番組は数字がちょっと苦手な中小企業経営者の方のための番組です。日頃から多くの経営者の相談に乗っている中小企業診断士と税理士の2人の対談形式で、中小企業の現場の目線から専門知識を分かりやすく解説します。会社経営に数字を上手に活用していただくために、会計、税金、融資などをテーマにお伝えしていきます。
こんにちは、中小企業診断士の六角です。いつも数字に強い社長のポッドキャストを聞きいただきありがとうございます。今回もスタジオに小野正智さんにお越しいただいております。小野さん、今週もよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。
今回は小野さんの2つ目のご著書、丸亀製麺はなぜナンバーワンになれたのかという本なんですけれども、小野さんは実は新卒でトリドールさんに入社したわけじゃなくて、中途
で
入社されたのに、
はい、
私もちょっと意外なんですけど、中途で入社されてそんなに年数経たないうちにこの本を書いたわけですね。
そうですね、2011年に入社させていただいて、この本が出たのが2018年の9月ですので、7年ちょっとですか、
はい、でどうして社長が本を書いてないのに中途で勤めた小野さんが本を書くことになったのかっていうのはちょっと不思議なんですけど、そこのでも不思議とは言っても素晴らしい内容でね、さっき先々週お伺いしたお店の売り上げが2倍になった秘密とか、
はい、
それって社長とか新卒でね、長年勤めてるベテラン社員が書く本じゃないかと思ったんですけど、それをどうして小野さんが書けるようになったのかっていうか、書くことになったのかっていう部分をちょっと教えてください。
はい、ありがとうございます。もともと私2016年の3月にメモで未来を変える技術という書籍を出版させていただきまして、それがデビュー作なんですけれども、前々回でも申し上げたと思いますが、やはり本を出させていただく魅力に取りつかれたというか、こんなような本を出したいなって思ってまして、でもデビュー作も10版はさせていただきましたけれども、そんなヒットしたわけではないので、当然じゃあ次のお話来るわけではないんですよね。でもこうやっぱり次の本出したいなと思ってる中で、その当初は丸亀製麺の本を書かせていただこうなんてもう夢にも思ってなかったので、デビュー作の続編みたいなものとかメモで目標が叶うとか夢が叶うというようなカテゴリーの、そういった同じジャンルの本を書きたいなと思って、もういろんな形を変えてですね、企画書を作っては出版社に持って行ったりとかしてたんですけれども、どこに行ってもやはりこんなのもレッドオーシャンだし、夢を叶える系とか手帳術とかメモ術っていう本のも山ほどあるから、もう小野さん書く意味ないよと、もうこんな本企画なんか通るわけないよっていう散々言われて、でそういった活動を、まあ、1年半ぐらいしてたんですけれども、まあ、そんな中でですね、小野さん丸亀製麺の会社に勤めてて社長秘書をしてるんだったら、なんか丸亀製麺の本書けるんじゃないとかですね、でなんであんな行列できてんのとか、まあ、社員の割合はどれぐらいあるのとかっていうような質問をお受けする中で、まあ、答えていくとですね、そうなのとかですごいねとかっていうような反応があってですね、一方でトリドールホールディングスの社長にはこう本を書かないかっていうオファーが結構来るんですけれども、まあ、社長はもう一切お書きにならないっていうのがあるんですね。でそういうのもあって、もしかしたら社長のそばでお仕事させていただいてて、社歴もそんな長くはないんですけれども、自分にしか書かせていただけない内容もあるんじゃないかなっていうのを少しずつ思うようになってですね、とある出版関連の方が集まる勉強会でそういった企画の話をさせていただいた時に、すごく皆さん反応が良くてですね、でその時に、まあ、3社から出さないかというお話をいただいたんですね。それがきっかけですね。
はい、小野さんとしては、
はい、
2冊目の本を出したかったけど、
はい、
なかなか出版社の方からオーダーをもらえなかったけれども、丸亀製麺さんに関しては書いてほしいって言われたということなんですけど、
はい、
そこで小野さんは今先ほど何でもないことのようにはいって言っちゃったんですけど、
はい、
相当プレッシャーはあったってことはないですか？
まあ、もちろん社長をはじめ、皆さんにも承諾をいただきましたし、徐々に考えが変わっていく中で、自分にしか書けないんじゃないかなっていう思いの方が強くなってきてましたので、であればもうやるだけやってやろうじゃないですけれども、そういう前向きなエネルギーに変わっていってましたね。 でただまあそれまでは本当にもう創業者でもないし役員でもない自分が勤めてる会社のことを書かせていただくなんてそんなもう滅相もないし、仮に言われたとしてもバカなこと言わないでくださいっていうような形で断ってたんですけども、そこは本当に徐々に皆さんの助言とかもあって変わってきたっていうのは事実ですね。
内容を読んでいただければ分かるんですけど、私これ最初読んだ時に前々回のですね羽田空港店の売り上げを2倍にした方法っていうのを見て、はい、本当に常識が180度変わったんですけど、
はい、
それを中途入社の小野さんが書いたっていうのは本当になんか何でもないことのようですけど、実はものすごいなと思ってるんですけど、だから何が言いたいかっていうとチャンスを逃さなかったっていうところだと思うんですよね。
そうですね、だから私自身の本を出したい出し続けたいっていう強い信念と、それを実現させるために活動してたことが途中まで的外れだったのかもしれないですけれども、やはりその動きとか取り組みが違った形で叶ったというか、だからそれは周りから見ればすごくやっぱりそういう丸亀製麺に勤めてて社長秘書をさせていただいてるということにやっぱり価値はあったと思うんですね。それとやはり出版社の方から言っていただいたのは、今まで企業のトップが何かこうサクセスストーリーを書いたりとか苦労話を書いたりとかいうような本ってもたくさんあったけれども、社長とか会社とかを客観的に見て著者の実績のある人が本を書くっていうのはすごく新しい切り口だっていうのを言っていただいたので、それは自分なんて全く分からなかったし気づいてなかったことに実は価値があるというふうに認めていただいて、で思いがけないところでチャンスをいただけた。だから本を出したいというふうに愚直にというか実直に取り組んできただけなんですけれども、そこはこう本当に自分が思ってもなかった場所に連れて行ってもらえたなっていうのはすごくありますし、すごくもう感謝もしてます。
はい、だから出来上がった本を読むと言いますかね、はい、見ますと出版されるべくして出版されたような受け止め方をするんですけど、実は小野さんはここにたどり着くまで何回も出版社の方に断られて、はい、しかもちょっと今までのやり方って言いますか常識では考えられないオファーを受けて、それを受け入れてきたからこそ、
はい、
素晴らしい本が書けたんだなっていうのが分かりましてですね、なんか
ありがとうございます。はい、
完成したものを見るとなんか当たり前なんですけど、実は見えないそこまでの小野さんの熱意があったと。もうね、なんか成功しちゃう会社の社長とか見るとなんか成功するべくして成功した経営者に見えちゃうんですけど、実は本当に多くの人が社長って言いますか成功した会社の業績っていうのはみんなが知るようになってから素晴らしいなと思うけど、実はそこに至るまでは本当に見えない活動があったっていうことなので、だから小野さんの今の話を聞いて本当にやりたいことがあれば自分を信じてやっていれば、なんか今やってることがなんか無駄に思えるけど実は将来素晴らしい成果になって現れるんだなっていうのはちょっと小野さんの話を聞いて感じました。
はい、ここではお話しきれなかったんですけれども、やっぱりその言った姿を見てすごくやっぱり著者の先輩方とか助けてくださる方がいたりとか巡り合わせがあったりとか、本当にそういったもう自分にない力に導かれてたどり着けたなっていうのはあるので、本当に今言っていただいたように実直にやり続けてこう信念を持って情熱を持ってやるっていうのはすごく大事なのかなっていうふうに思ってます。
はい、本当に本も感動したんですけど本のが出来上がった物語も感動します。
はい、はい、ありがとうございます。
はい、ということで時間になりましたので、またこの続きは来週お聞かせいただきたいと思います。小野さん、今週はありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
今回の対談はいかがでしたでしょうか。この番組では公開質問を募集中です。2人のキャスターに回答してほしいという質問はこの番組の配信ブログの専用フォームで受付しています。ぜひお寄せください。またご意見ご感想も同様に専用フォームでお受けしております。配信ブログは検索エンジンで数字に強い社長と検索し最初に出てくるブログです。それでは次回もどうぞお楽しみに。